和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。月曜日、火曜日も雑誌北の球児たちの発行を続けている小坂部さんのお話です。注目選手なんてのはどうやって探すんですか？
はい、いろいろと事前にこうここの誰々はいいピッチャーだよとか、ええ、はあ、以前ソフトバンクに今いますけど、広陵高校という学校に十勝の古谷君って、はい、左のピッチャーはもう入学した時から、いいピッチャーがいるというのは十勝 の, その地区の中でも話題になっていて、そういうで十勝から札幌に転勤になった指導者の方がそうお話をこう教えてくださったりとか、そういうのが積み重なっていろいろとこの選手がいいとか注目だよっていう話を聞くんですけれども、それってスポーツ紙の方も大体同じような流れなので、ならば自分はこう小さいチームとか小さいチームでも頑張ってまとめてるキャプテンとか、あと勉強も頑張ってる人とかマネージャーさん、マネージャーさんも最近は女子野球の野球選手で、自分もやるけれどもクラブ活動ではマネージャーをやってるみたいな、
普段は、女子もね、
普段は練習一緒に男子とやってるとかっていう選手も増えているので、そうした中でそういう選手を取り上げたりとか、あと監督がどうしてもおすすめしたいいい生徒さんもやっぱり中にはいるので、そういう生徒を話聞いたりとか、いろいろですよね。楽しい、それがまあ楽しいですよね。
それはやっぱり今までのお付き合いと、やっぱりあとは坂部さんがウィングをこう広げてらっしゃる一つの賜物だというふうに思うんですけれども、
ありがとうございます、
ね、ドラフトで指名された選手もちゃんと乗ってるんですよ、ね、本当にこれ選手たちが俺のこと乗ってるんだぞっていうふうに現役の時に見るのと、あと何年か経って ね、お父さんになって、自分の子供にお父さんここ出てんだぞみたいなね、そういうふうにもなるじゃないですか、
それをなるといいなと思ってます、
今までになんか忘れられないような、そういう選手エピソードみたいなものはございますか？いらっしゃいますか？
はい、たくさんいるといえばたくさんいるんですけども、
いやだと思います。
これきっとですね、誰もって言ったらあれなんですけども、スター選手とかではないんですけれども、2014年に釧路工業高校が、夏決勝戦まで行って、あと一歩届かずというところで、準優勝なんですけども、その年っていうのは釧路工業の試合を何度か見ていて、三塁コーチをやっている鈴木くんっていう子がいるんですけど、とにかくいい声なんですよ。声が声が良くて大きな声で、でもう明るいし、ずっと なぜかこう写真も何かと鈴木くんを撮ってたんですよね、たまたまなんですよ、で試合が終わって監督さんに三塁コーチはいいですよね、とかって話をして、 あいつすごいんですよ、チームの精神的支柱なんですよ、試合に出る機会ないんですけどね、でこう夏終わって最後は代打で出たんですよね、決勝戦。
うわ、
でその時もバット振ってるなと思いながらこう取って、で三振で終わって、それでもこう走ってベンチに戻ってくるみたいな形で、コーチの声聞かないのかとかと思ってたんですよね。で残念ながら負けてしまって、そうすると後日そのお母さんから、全く知らなかったんですけど、ネット上でメッセージがたまたま届いて、で北の球児たち2014夏号っていうのを作って、楽しみにしてそれ買いに行きましたみたいな感じ で思い切ってメッセージを送ったんですけどみたいなのが来てたんですよ。そうするといろいろ聞くと、そのお母さんっていうのはちょっとがんに侵されていて、なかなか体調も優れない中、体調がいい時に息子の試合をこう見に行ったり、釧路から旭川が会場だったんで行ったりとか、一生懸命応援してとか、体調が優れないとか、 で、あの同じ一つで育ててみたいなことを後から聞いたんですよね。それでこうたまたまこう自分がこう注目自然と注目していった選手がのお母さんからもやり取りができたっていうのが嬉しくて、
はい、
でまあたまたま撮った写真を、うん、記念にと思って送ったりとか、それやり取りが始まったんですよ、そうしてこう本人とはなかなか会えるようで会えなくて、連絡とかやり取りはしてたんですよ、
スイ君はね、
はい、うん、でね、数年後ですね、お母様ちょっと残念ながら亡くなられてしまってというようなこと、一連のことがあって、今もこう鈴木君どうしてるっていうのはなんとなく分かるんですけど、それがもう強烈に印象に残ってますね、はい、
でもお母さんは自分の、まあ、病気のことは分かってたんでしょうし、はい、でもね、自分の息子さんがやっぱり3年間そこに一生懸命頑張ってたって姿は十分届けられたでしょうし、
私がこの注目してるっていうこともお母さん知らないんですよ、全然知らなくて、でメッセージ出た時、いや実はこうこうこうで、で鈴木くんのその声とあの笑顔と本当に素晴らしかったっていうようなことからこうやり取りさせてもらってたんで、
ですがその坂部さんの記事がね、はい、そのお母さんに届いて、またお母さんがそれにまた答えてくださったってことですよ。
嬉しかったですね。
いや、高校野球のなんか原点ですね。
いや、そう言っていただける、そういうことって結構たくさんあって、ものすごい全力疾走のかっこいい滝川西高校の子もいたんですけど、
はいはい
はい、すごい一生懸命走ってというようなことのこうやり取りとか印象に残ってますね。あの活躍したスター選手もたくさんいますけども、
いますけどね、
はい、うん、いや君はいい走りをしろ、いい声してるっていう話をとかすると、指導者の方は大体見ててくださってっていう形で喜んでくれますよね、はい、
そこですよね、
はい、
ですからあの、まあ、強いチームは本当にどこでも取材するわけですから、
はい、
どこでも、まあ、テレビに出るかもしれないけれど、はい、あえてそうじゃなくて本当に部員ギリギリいっぱいでやってるところにやっぱり目を置くっていうね、はい、それはやっぱり坂部さんが高校野球をずっとやってきたから、やっぱり取材の目線がその高校野球にぴったり合ってるんだっていうふうに思いますよ。
嬉しいですね、
本当に。
あともう一ついいですか、
はい、
ごめんなさい、
は
い、エンガル高校が甲子園選抜に行った時2013年なんですけど、
はい、
当時あの新2年生で、その甲子園帰りの時に一回取材にお邪魔した時に、あの、まあ、ガンガン打ってるわけですよ、エンガル高校 でその中でこう顔面が真っ白で、
はい、
すごい真っ白なここ可愛い子がいるなと思ったね。いろいろ聞くと、病気になって高校1年生の夏ぐらいが調子悪くなって、まあ、白血病になって、
はい、
で甲子園もせっかく決まったんだけど行けないで病院の中で応援していたみたいな、堀雅也君っていう子がいたんですけど、はい、でエンガル高校でなんとか復帰して手伝ってるんですけど、やっぱり激しい運動はなかなか難しくて、でその子が当時2年生で1年以上経って、うん、最後の夏に真っ黒に日焼けして、うん、記録員としてベンチに入って、
はい、
元気そうにこうやってたんですよね、
うんうん、
で、まあ、最後負けてしまってたんですけど、それが僕嬉しくて、ちょっと堀君のとこ行って声かけて、あんなによく頑張ったなっていう、頑張ってこれからも何かで野球続けてねみたいなやり取りをした、した時に、今ちょうどですね、その白血病から立ち直ったこともあって、うん、医療系に進んでて、去年お手紙をもらったんですけど、青森県で医療従事者になって、あのドクターではないんですけど、今それこそエクモとかを扱うような技師になって、頑張ってるんですよね。
いかがでしたでしょうか。雑誌北の球児たちの発行を続けている坂部さんのお話です。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ皆さん、今日も一日健やかにお過ごしください。